ボランティア情報吹田第118号平成29年12月1日編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210ロゴマーク円の中に吹田 V スターマーク円の周りに広めよう深めようボランティア活動ロゴマーク終わり1. 講座研修寄り添える人であるために TSURUMI 鶴見子どもホスピスの実践から10月6日金曜日鶴見子どもホスピスゼネラルマネージャー水谷彩氏をお招きしてお話しいただきました。ホスピスというと一般的には終末期ターミナル治療が最後を迎える場所ですが、子どもホスピスは難病を抱えるお子さんと家族を支え、安らぎの時間を提供する施設です。病院ではないので治療はしない、終末期に子どもらしい時間を過ごせる第二の我が家ということをコンセプトとされています。そのためにボランティアとともに、友として友人のように関わることを基軸として子どもの個別性に向き合い多様な視点、多様な経験、多様な交わりを通して子どもの可能性を開き伸び伸びと自分のやりたいことを叶えてあげます。ボランティアの根底は他者の自立を支える自分らしい生き方の自己選択自己決定を支えることです。耳で聞くの聞く尋ねるの聞くが重要で経験が豊富だと想像が優先しがちですが相手の気持ちペースに合わせて寄り添う主体は相手それが友として寄り添うことだと締めくくられました。ボランティア活動について改めて考える機会になりました。アンケートよりクエスチョン1一番印象に残ったことは何ですか。子どもホスピスの存在と子どもたちが亡くなる辛さ難病になっても子どもはやりたいことをやりたい大人はやり残したことをやり遂げたい心に残りました。忘れてはいけない第二の患者家族兄弟周りの理解が必要子供を亡くした親御さんが子供の記憶が残る場所としてその後も子供ホスピスを訪問されるというお話に心を打たれました。寄り添うことの細かい気遣い、勉強になりました。青空の下、芝生の上で子供とお父さん、お母さんが一緒にピクニックをしたこと、思い出に残ったことでしょうね。クエスチョン2、参加する前と参加した後であなた自身に何か変化はありましたか？子供にはこちらからこれをしたら喜ぶだろうという考えは筋違いである。ボランティアの原点は他者の自立を支える、困っている人を世話したり手伝ったりすることではない。普通に毎日を過ごせるありがたさを感じさせられた。ボランティアの自発性、個別性、やりがい、貢献度、達成感、すべてのバランスが大切。 シニアのサポートが多い日々ですが、子どものことも考えていこうと思いました。アンケート、ご協力いただきありがとうございました。写真が2枚あります。1枚目は、お話ししている水谷氏と受講しているボランティアの皆さんの写真です。2枚目は、グループごとの発表の写真です。写真の説明終わり。2、各行事の報告が4つあります。丸1、川端康成のふるさと茨城市にて、大阪府市町村ボランティア連絡会北摂ブロック交流会10月31日火曜日、会長ほかの挨拶のあと、大手門学院大学社会学部准教授古川隆氏によるボランティア今昔物語江戸の人情はボランティアが支えるの講演がありました。長屋のお味噌の貸し借りのような助け合い、家主は若夫婦の仕事先を紹介、身分のある人が困った人にそっと寄付をする、江戸時代の人情、それがボランティアだったと。後半は先生のお話をもとに、参加者約70名、9グループに分かれ、他市とのディスカッション。今、私たちのボランティアはまるで仕事のようですが、江戸時代に習ったボランティアを実現するためには、おはよう、こんにちは、ありがとうと声をかけるなどで親しい関係づくりが重要だと参加者の一人は力説。我々吹田市ボランティア連絡会以下ボラ連参加者は、吹田でも町の電気屋さんとお付き合いをし、電気が切れたと一言言えば来て直してくれると、江戸時代の名残のボランティアが平成にもと盛り上がりました。トークが弾みますのキャプション付きの写真が1枚あります。2、ボランティアセンター登録団体交流会11月14日火曜日、ボランティアセンター団体交流会に参加しました。94の登録団体への呼びかけは初めてとのことで、41団体64名の参加があり、会場は大勢の人でいっぱい。石井百合子先生の基調講演、これからのボランティア活動とは、では、戦後から現在までのボランティア活動の変遷を分かりやすく解説していただきました。時の政策に大きく左右されながらも、今必要なことを地道に誠実に続けてきた吹田のボランティア、核家族化、貧困、孤立、平和、先行きの見えない現在も吹田ならば皆で知恵を出し合って解決していくことができるのではないか、そんな気にさせられました。ボランティアセンターと吹田市ボラ連の活動の話があり、休憩を挟みワールドカフェ、おもてなしの心を持って情報交換を楽しみました。初めてお会いする会の方も多く、話は尽きず、もっと時間があったらと思うくらいでした。定期的にこのような交流できる場があればいいですね。次回は個人登録の方とも交流したいと思いました。新たな出会いのグループワークのキャプション付きの写真が1枚あります。3、吹田市障害者体育祭、10月1日日曜日、晴天の日曜日、北千里市民体育館にて第37回吹田市障害者体育祭が開催されました。開会式ではコミュニティキャンパスを利用の皆さんの大きな声による選手宣誓にダンスが披露されて会場は大盛況でした。競技、出勤5分前はスタートしてネクタイを首に巻き、カバンを持ってパンを取ります。そう、パン食い競争です。 一つの競技にも参加者が楽しめるように工夫がされています。個人戦と団体戦もあり、皆さん夢中で競技に参加していました。昼休憩にはスプラッシュボールとパラリンピック正式種目のボッチャ体験もあり、参加者もボランティアも共に楽しむことができました。来年も参加者の笑い声を体育館に響かせるために皆さんの参加をお願いします。丸4、災害支援ネットワーク、10月27日金曜日。三者三様の講演会後、グループに分かれて、もし災害にあったらというテーマで話し合いました。高層住宅からの車椅子などの避難の仕方、聴覚障害者への情報提供、アイドラゴンの設置の有無や避難場所へのコース、また緊急時には小銭の準備、情報を手に入れる方法など、普段から近所の方とコミュニケーションを取り、頼り頼られる信頼関係づくりが必要だというお話でした。締約グループ I 和田美恵、関心度の高さがのキャプション付きの写真が1枚あります。3、施設さんこんにちは。第2弾、吹田市内の施設で活動するボランティアグループがたくさんあります。その活動が施設においてどのように役立っているのか、またボランティアと良い関係を築くための取り組みなどについて伺ってきました。1、吹田市介護老人保健施設、感謝しかありません。特養とは違った広々としたロビーでの取材でした。ボランティア受け入れの目的は、利用者さんの生活の質を上げ、心を豊かにしていただくためです。年14グループ、延べ2000人が活動してくださっています。歌体操、シーツ交換、お茶を配る配茶、先発の後のドライヤーボランティアなどのほか、クラブ活動として手芸と書道のボランティアをお願いしています。利用者さんの生活の一部となっています。ボランティアの方が職員より利用者さんと年が近く、いいお話し相手となり、職員の気づかないところを細かく見てくださり、感謝しかありません。今までに一番良かったと思われたことは、職員に見せたことのない笑顔を見た時です。年1回ボランティアのための研修会、意見交換会を開催、個々に要望も聞いておられるそうです。ボランティアに関して施設さんからのご意見ご要望は、個別にできる囲碁ボランティア、将棋ボランティア、麻雀ボランティア、男性ボランティアをお願いできれば、ボランティアには活動交通費として一律支給しています。ボランティアさんには元気で長く来ていただきたい。活動しようか迷っている人はとりあえず一度来てみてください。と柔和な笑顔で応じてくださいました。六甲おろしの棒体操とのキャプション付きの写真が1枚あります。丸2、のぞみ福祉会就労継続支援 B 型サフラン、安心できる存在です。吹田市依頼のお弁当の調理、配食作業が終わったくつろぎスペースに訪問、ちょうど精神保健福祉ボランティアグループアムールがお茶会ボランティアをされていました。どんなボランティアグループが入っていますか？グループはお茶会ボランティアのアムールさんだけです。このお茶会に参加する人の目的はそれぞれで、人のためにお茶を立てたい人、お茶を飲みたいだけの人、おしゃべりをしたい人と様々ですが、 ボランティアさんはそれらすべてに対応してくださっていますと、施設長の本宮さんは感謝されていました。ボランティアに対してのご要望は、当事者の方は普段は家族、病院、施設でしか出会いがなく、つい病気や問題に目が行ってしまいます。障害者である前に市民として生活しています。友達作り、結婚など生活する上であらゆるニーズがあります。ボランティアには特殊な能力は必要なく、自然な環境で寄り添って安心できるボランティア、運動をしてくださるボランティア、同じ病をお持ちのボランティア、あらゆる方との出会いの場になれば嬉しいです。ボランティアさんが問題を抱え込まないよう、職員といつでも何でも話せる関係であることが大切だと思いますと、職員の西さんはおっしゃっていました。西さんの熱い思いが伝わりましたのキャプション付きの写真が1枚あります。これまでに4施設でお話を伺いましたが、どの施設もボランティアがあって運営できていると言われ、ボランティアに期待を寄せられていました。今回の2施設ともに、囲碁ボランティア、将棋ボランティア、麻雀ボランティア、男性ボランティアをと切望されています。男性諸氏、ボランティアを始めませんか。4、表彰受賞おめでとうございます。厚生労働大臣賞表彰、団体部、吹田広の会代表大城みどり。大阪府視覚障害者福祉大会愛の泉賞、セラピー転訳の会代表西野麻里子。5、シニア世代私のボランティア活動、SA 吹田おもちゃ作り市民塾、丹羽志郎さん。会社生活を卒業してから20年を超えてしまいました。当初は戸惑いながら、外国人への日本語教師の資格を取ったり、大阪大学や吹田市国際交流協会のボランティアをしたりしていた時に、大阪府のシルバーアドバイザー養成講座を知り参加してみました。そこで知り合った吹田の仲間たちとグループを結成し、手探りでボランティア活動を始めましたが、そのうち吹田市の市民塾活動に応募し、おもちゃ作り塾を結成したのを契機に、おもちゃ作りにのめり込んでいきました。子どもたちから元気をもらい、生きていく活力にしています。今の子どもたちはゲームに夢中、もっと手作りおもちゃを楽しんでくれたらと思います。今日も元気のキャプション付きの丹羽さんの写真が1枚あります。6、新加入グループ紹介、吹田防災士会。平成25年に設立、現在30名の会員が吹田市民の皆様に災害時避難時の備えにつき、啓蒙と普及活動をし、地域の小中学生に地域に合った防災勉強会、防災工具体験会を開催しています。他に吹田市消防出初め式に参加しています。安全第一に自助・共助の基本防災活動をしています。7、ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、電話で気軽にご相談ください。吹田市ボランティアセンター、電話 06-6339-1210、 月曜から金曜日午後1時から4時、吹田市立総合福祉会館2階。8、日めくりボランティア活動写真集。 第19回吹田ボランティアフェスティバル5月28日日曜日、準備完了、間もなくオープンのキャプションの元の写真と、たこ焼きは大ヒット、昼前には完売の写真の2枚があります。2、大阪府視覚障害者福祉大会、6月30日金曜日。写真は3枚です。セラピー転訳の会も壇上に、各賞受賞式の様子のキャプションの写真と表彰状の写真、そしてみんなでお見送りのキャプションの写真の3枚です。3、吹田祭り前夜祭千里南公園会場、7月29日土曜日。ボラ連初参加、若い家族連れが多いことにびっくり。たこ焼き、イカ焼きをはじめ飲み物、的当てコーナーも大にぎわいで、ボランティア同士チームワークの良さで、長時間にもかかわらず元気に楽しくお手伝いができました。打てば響くボラ連、次回にも期待が。吹田精神保健福祉ボランティアグループアムール、高島純子さんの記事のもと、慣れた手つきでのキャプション付きの写真でたこ焼きを焼いています。大当たりカランカランのキャプション付きで、的当てゲームです。おまかせ子どもコーナーのキャプション付きで、たくさんの方が写ってます。この3枚のシーンがありました。4、みんなの健康展、9月9日土曜日。1枚目は押し花のキーホルダーを作っている皆さんとそのキーホルダー、2枚目はその会場で作業をしている傍らに、牛乳パックで作った座椅子大活躍とあり、パックで作った座椅子の写真です。5、大阪府市町村ボランティア連絡会、大阪府社会福祉協議会ボランティアセンターに登録の34市町村ボランティア連絡会は、4ブロックに分かれ交流会を実施。温かいおもてなしに心が和み、ワークに花が咲きました。3枚写真があります。9月11日月曜日、河南ブロック、9月26日火曜日、河北ブロック、10月25日水曜日、先週ブロックでの会合の3枚の写真です。6、赤い羽共同募金。赤い羽共同募金は、地域の青少年、高齢者、障害のある方が暮らしやすい町にするために、財政面から支える仕組みです。ボラ連も当情報誌発行に支援をいただいています。2枚あります。10月2日月曜日は地下鉄江坂駅前にて、11月6日月曜日には JR 吹田駅前にて共同募金をしている写真です。写真集説明終わります。7、明太子工場見学、明太パーク ATC、 11月13日月曜日。秋晴れのもと、氷川きよしの看板に迎えられ、明太パーク ATC に到着。工場の方の説明で、明太子の歴史や製造工程を見学し試食。その後、大阪府佐喜島庁舎49階のレストランに移動。見晴らしの良さに大歓声。歌体操や笑いヨガの方の指導で、料理の待ち時間も難なくクリア。それぞれ選んだパスタ料理に舌鼓を打ち、大いに感謝して退店。とてもコスパの良い課外研修に大満足の48名でした。ボランティアグループ花から、村岡麻子の記事のもと、写真が3枚あります。1枚目は 明太子のアーチの前での集合写真です。2枚目、製造工程の説明に耳を傾けている皆さんの写真です。3枚目はランチの合間に歌体操をしている写真です。9、行事案内とお知らせ。ボランティア連絡会親睦交流会、日時平成30年1月29日月曜日午前10時から、場所千里山コミュニティセンター多目的ホール。お知らせ1、精神保健福祉ボランティア養成講座。内容、精神保健福祉ボランティア活動を始めるための3回連続講座。日時、平成30年2月3日、10日、24日、すべて土曜日、午前10時から12時。場所、総合福祉会館出口町。受付、平成29年12月1日金曜日から。定員先着40人。参加費無料。ただし、ボランティア活動保険未加入の方は各自で負担300円。2、第6回子育て支援傾聴ボランティア養成講座。内容、相手にゆっくり寄り添い、お話を聞いて気持ちを受け止めるための5回連続講座。日時、平成30年2月9日、16日、23日、3月2日、3月9日、すべて金曜日、午前10時から12時。場所、夢つながり未来館、山田西。受付、平成30年1月4日木曜日から。定員先着30人。参加費2000円。3、ボランティア入門講座。内容、ボランティアを始めるにあたっての心構えについて、ボランティア活動の紹介など。日時、平成30年3月6日火曜日午後1時半から3時半まで。場所、総合福祉会館出口町。受付、平成30年2月1日木曜日から。定員先着20人。参加費無料。4、ポスターデザイン募集中。平成30年5月27日日曜日、吹田市役所駐車場で開催される第20回吹田ボランティアフェスティバルのポスターデザインを募集中です。最優秀賞にはボランティアフェスティバル実行委員会より図書券をプレゼント。応募企画 B3 版の画用紙イラストのみで、文字は入れないでください。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号を書いた用紙を添えて、吹田市社会福祉協議会へ持参、または郵送してください。締め切り、平成30年2月9日金曜日、消印有効。この行事案内とお知らせについてのお問い合わせ申し込みは、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 6339-1210 または1254、ファックス 6339-1202、 土曜日曜日を除くです。10、第118号編集委員となって。右も左もわからない私が、このように陰で皆さんの努力によって情報誌が出来上がっているのかと思い、びっくり。とても勉強になりました。 吹田精神保健福祉ボランティアグループアムール森安子。情報誌の編集に初参加、第1回打ち合わせから発行までのプロセスを体験し、改めて情報誌の大切さを痛感、今後は他グループとの交流と協調を心がけたいと思います。グループ有楽、林田博子。読んだ方が、これなら私も参加できるかも、ちょっとボランティア頼んでみようと気軽に思ってもらえる楽しい記事になるよう、私も及ばずながら頑張ります。銀霊会、牧美沙夫。いつもながら情報誌発行までの作業の難しさ、原稿の依頼、構成、編集と大変な道を通ってきた結果を見て、これがボラレンの情報誌であると誇りに思います。エコおもちゃ作り市民塾、藤森茂次。11、編集後期。国際的にも期待されるオリンピックが数年と近づくにつれ、スポーツがより盛んになってきました。スポーツの種類も多く、内容も期待される種類も多くあり、頼もしい限りです。一線には無理な我々は、何か盛り上げるために、心配ない環境づくりを支援するために、精神面において陰ながら心より応援し、ゆとりある選手が出て嬉しい結果を得られたらと思います。藤森茂次。これでボランティア情報を吹田第118号を終わります。